桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。
この礼拝堂に先ほど入ってまいりましたら、この後ろの方で人が何人か集まってニコニコ笑ってお話をしておられる。で、見るとこの前幼児洗礼を受けた西谷志音くんがそこにいてですね、みんながこう歓迎しているという、かわいいですよね、赤ちゃんと言おうか、ね、もう教会の子供ですからね、私たちの子供なんですよね。で、一時的に西谷家に預けているって言いましょうかね、そういうことなんですよ。だからもう教会に帰ってきたらもうお帰りなさいというか、我が家に帰ってきた子供たち、子供なんですね、うん、でもそう考えるならば私たちも一緒なんですよ。私たちも神様の子供なんです。神様の家族の一員であり、神様のところにいるというのが私たちの本来です。ですから礼拝に皆さんがこのところに、この教会に、この街道に来たというのは、皆さん本当のお家に帰ってきたということなんです。本当のうちはもう神様のところ、天の国というのが本当の国です。いつか、まあ、死という門を通って私たちは神様のところ誠のうちに帰ります。そしたら、ああここだ、ここが本当のうちだ、ここに帰りたかったんだってみんな思いますよ。礼拝、まあ、しょうがない、教会というのはそうなんだよと。あなたはここの、ここが本当のあなたのうちだよ、神様のうちがあなたのうちだよというのを確認するところですね。ですから皆さんは今もう神様のうちに帰ってきて、本当のうちに帰ってきたんだということです。一週間ね、頑張ってきました。でちょっと疲れているしね、弱っている。でも神様のところに、ああうちに帰ってきて、ゆっくり休んで元気になって、で皆さんのそれぞれの家庭はこのように置ける一時的な仮の住まいなんですね。永遠の誠のうちは神様のところ、私は必ず神様のところに帰りますよというのがこの礼拝であります、ね、皆さんゆっくり休んでいただきたい。そして神様の愛に満たされて、この厳しい世の中、嫌なことがある、心配なことがある世の中ですけれども、神様に愛されている、守られている、絶対大丈夫だという確信をいただいて、この一週間スタートしていただきたいと思うのであります。今日の御言葉、聖書の箇所から神様の福音を聞いていただきたいと思います。このサムエル記ですね、主人公というか、サムエルが主人公です。先週お話ししましたね。先週のサムエルはまだ幼い、言いましょう、子供、少年サムエルだったんですけれども、一週間経ってですね、もう立派な大人になって、このイスラエルのこの指導者、言いましょうか、いうのになっているのであります。この祭司としてですね、また預言者として、素晴らしい働きをしているのがこのサムエルであります。で、この当時の話をしますと、この当時王様がいなかったんです。この国、イスラエルの国には王様がいなくて、まあみんな問題がなければみんなそれなりに生活をしているけれども、いろんな問題が起こってくる、外国とのトラブルが起こってくる、戦争になりそうだという時に、一時的に指導者が立てられて、で、その人を中心として、その問題に当たる。で、神様はその人を用いてくださるんです。 けれどもその問題が終わって平和になると、その指導者という人は普通の人間ですから、普通の人間になる。でまた指導者なしの状況になる。まあ、それが獅子の時代っていうんですよね。旧約聖書に獅子記というのがありますけれども、獅子。獅子というのはライオンという意味じゃないですね。違う字ですね。でも人々は不安になるので、お願いするんです。ちょっとそれじゃ不安だと。指導者いなくて、周りの国はちゃんと王様がいて、ちゃんと責任を持って、軍隊があって国を守っているのに、自分たちの国はそれがないので王様が欲しいです。でも、王様はいるじゃないの。王様は神様だよと。神様が守ってくださってるから大丈夫だよと言うんですけれども、いやいや、神様守っていてくださっても、やっぱり目に見える王様が欲しいですよとみんな言うんですね。でもそれで仕方なしにサムエルは王様を任命するんです。それがイスラエルの国の初代王様でですね、サウル王という王様です。この王様は最初は良かったんですけども、だんだん傲慢になってわがままに生きるようになったんです。それで、ああ、これじゃダメだと、次の王様を決めようというところで、このサムエルは使わされるのであります。それがエッサイという人のうちに使わされるのであります。このエッサイというのは皆さん聞かれたことがあると思いますけれども、クリスマスによく歌う賛美歌の中にですね、エッサイの音よりおいでたるというこの賛美歌があるんです。シンコペーションのちょっと難しい歌なんですけどね、ここに出てくるのがエッサイという人の名前なんですね。このエッサイという人の家族の家族というか子供から王様が出て、でその子孫にイエス様がお生まれになるということなんです。でもまだそのことはわからない時ですね。次のサウル王に次ぐ次の王様は、このエッサイの子供から選ばれるんですよということで、サムエルはエッサイのうちに行きます。そして犠牲を捧げて、で犠牲を捧げて会食会をしようというので、子供たちを呼びなさいというんです。でエッサイの子供たちが呼ばれるんです。で、最初長男ですね、長男は名前がエリアブという人ですね。6節、先ほど読んでいただいた6節にですね、エリアブという長男が立派そうに見えたので、あ、この人が次の王様かなと思ったんですね。そしたら神様がおっしゃるんです。この7節ですね、しかし主はサムエルに言われた、容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける、人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見ると言われて、このエリアブではありませんよと言われる。じゃあ次次男ですね、アミナダブという人、その人を見ても神様はいや違うよと言われる。じゃあ3番目はシャンマという人、その人も違うよと言われる。で次はあとで違うよと言われて、そこにいる7人の子供たちみんなこの人ではないよと神様が言われる。おかしいなーって、子供もう一人他にはいないんですかって言ったら、あ、いることいますけれども、あの子は末っ子でまだ赤ちゃんですよって言うか、まだもう子供ですよ、だからここに呼んでいません。今ちょっと野原でですね、羊の番をしています。いやいや、その子を呼びなさいというので、その子ですかというので、まあ呼んでくるんです。そうしたら神様が、いや、この人だと言われるんですね。で、この末の子をダビデですね、このイスラエルの二代目の王様がこのダビデ王になるん ですけれども、ダビデ。でもその時はまだ少年ダビデで、少年であって、そんなにこうお兄さんたちに比べたらちょっと頼りないな、ということなんですね。だけれども、こう血色が良く、目は美しく、姿も立派であった、ということですね。で、立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。この油を注ぐというのは、任命、任職の、儀式の時に油を注ぐんですね。そして、油を注がれた人を、油注がれたものというのをメシアって言うんです。メシアというのは油注がれた人という意味です。で、ギリシャ語のキリストというのは、また同じ意味です。油を注がれた人という意味なんですね。ですからここで彼は王様に任命され、油注がれたものをメシアになったということなんです。今日ですね、今日の説教のタイトルは、人は外見ではありませんというところですね。七節に神様が言われた言葉から、神様の福音を聞きたいなと思います。ですね。第一のポイントですね。この世界が認める価値ということですね。主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見る。ですね。この世界は、こう目に映ることで、その人を判断するということですね。もう仕方がない。人はもう、この外見しか見えないので、その見えたことでその人がどんな人であるのかということをこの世界は判断するのであります。まあこの場合では背が高い、この長男であり一番立派で背が高くて、まあ風格もあるって言いましょうかね。もうこの世的に見るならば王様としてふさわしい人だったということですね。けれども、この容姿、まあこの容姿、見た目がかっこいいって言いましょうかね。今ではこうイケメンっていうのですね。昔はハンサムと言ったんですけどね。ハンサムというのはちょっと死語みたいですね。もう使いませんね。まあでもそのうちまた復活するんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあちょっとああかっこいいなというか立派だなっていうこの外から見える姿。ですね。で、背が高い。背が高いというのはいいですよね。私は背が低いので、背が高い人をとても羨ましく思います。なんか人がたくさんいてもですね、もう見えないんですけどね、背伸びしてたり飛び上がらないと見えないんですけれども、背が高いと何もしなくてもこう、悠々と見ることができる。また高いところにあるのもですね、ちょっと手を伸ばすと取れるなんていうのいいなとか、羨ましいな。でも背が高いと本当になんかかっこよく見えるんですね。だから本当に背の高い人、羨ましく思うのであります。まあそれは見た目ですね。で、それよりもですね、もっと別なもので判断することがあります。この世界は、その人がどういう財産を持っているか。とかですね。その人がどんな学歴を収めたか。その人がどんな社会的な地位を、ついているか。また、その人がどんな成績というか、どんな業績を上げたか。ということで、人を判断するということであります。また、この、健康な人っていうか、体に何の問題もない人っていうのが優れていて、ちょっと障害があったりすると、ちょっと劣っているとか判断されてしまうですね。そういうもので判断をする、いい悪いを決める。この前、ちょっとウォーキングでずっと歩いていたんですけれども、神社のそばを通ったんですね。そうすると神社の周りに 塀じゃないや、囲いがありますね。あの囲いに名前が書いてあるんですよね。ずーっといろんな人の名前が彫ってある、書いてあるというのを彫ってあるのかとですね。ずっといろんな、全然知らない人の名前ばっかりですけれどもね。きっとこの人は、たくさん献金というかね、この神社を建て直したりするときに、お金を捧げた人なんだろうなって思う。まあその人に感謝の気持ちでそのようにこう、掘りつけるんですからね。相当捧げた人じゃないかなと思うんですね。ですからそのようにたくさん捧げた人を認めるって言いましょうかね。そうじゃない人はこう書かれないというか、だんだん小さな字になっていくと言いましょうかね、いうようなことで判断をするという、まあこれがこの世なんだなということですね。もう見えることでしか判断しない、できないですね。もう親の価値を決めるのは子供ですよね。子供が立派だと、ああ素晴らしいなって思う。子供がそうでもないと、いやちょっと教育間違ったんじゃないの、あなたの育て方ダメだったんじゃないのみたいなことを思われてしまうですね。それがまあこの世なんだということです。私たちこの世に生きていて、そのような価値観をこうクリスチャンになってもしている場合がある。人をですね、そのようなこの世の価値でこう判断してしまうということがあるのではないでしょうか。でも本当はそれが本当の判断ではないんですよということですね。第2番目ですね、神様が認める価値ということですね。この世は認めないんだけれども、神様が認める価値というものがあるんですよということです。まあ、この世的に見るならば、このエッサイのこの七人のお兄さんというのは、この世的には本当に立派な人でしたけれども、いやいや、そうじゃないよと。この世的に見るならば、まだ子供だよと。まだ頼りないよというようなダビデですけれども、いや、神様は、いや、この人だって言われる。神様が判断されるのは、この世とは違うんですよということなんです。そして、私たちは神様が判断してくださっているということなんですね。で、今回ですね、この、7節の後半部分ですね、人は目に映ることを見るが、主は心によって見るっていうのですけれども、これいくつかの訳で見ると、ちょっと微妙に違いがあるんです。ちょっとお聞きください。新改訳はですね、人は上辺を見るが、主は心を見る。ってあるんですね。で、口語訳聖書、私たちが前使っていた聖書ですね。人は外の顔形を見、主は心を見るって言われる、書いてあるんです。主は心を見るというのはまあ共通点ですね。けれども、この新共同訳、今私たちが読んでいる新共同訳は、主は心によって見るってあるんですね。で、これはどうなんだろうと思って、ちょっと原文、ヘブライ語を見てみますと、この新共同訳の方が近いですね。人は目で見る。主は心で見る。というのが、まあ、直訳なんですね。まあ、心で見るというのはやっぱり心、まあ、人は外を見てね、神様は心の中までこう見られるというのかなと思うんですけれども、でもどうでしょうか皆さん。もう外で、見た目で判断じゃなくて心で判断されたらどうでしょうかね。心神様に見られて、また人に見られてどうですか、嬉しいですかね。もうそれこそ個人情報であって、心なんか人に見せたくないよ、というかね、もう見られたら困るよ、ということではないでしょうか。神様にもですね、いやいや、私の心をちょっと見ないでください。ちょっとまずいですよ、と言いましょうかね。まあ、外見の方がまだいいかもしれないと。心で判断されたら困りますよ、ということじゃないでしょうか。で、ここでですね、ですから、主は心を見るとなると、どうでしょうかね。お兄さんたち心がダメであって、ダビデは心が素晴らしかったというのかな。まあ、ダビデは立派な人です。もうお父さんの言うことをよく聞いてですねしますし、でこの後 ですね、この強大な敵、ゴリアテと神様だけを信じて勝利をしたんですね。また、このライオンとか、クマとかが、この羊を襲ってくると勇気を出して、こう撃退をするとかですね、本当に素晴らしい、人。また、サウル王が病気の時は、もう楽器を弾いて慰めてあげたり、励ましてあげたりする心の優しい人です。けれども、ダビデが素晴らしい人間かと言ったらそうじゃない。その後、とんでもない失敗を犯してしまう。恐ろしい罪を犯してしまうんですね。ですから、ダビデが心が綺麗だったから、神様が認められたかと言ったらそうじゃないんじゃないかなって思うんです。反対に、お兄さんたちの心がダメだったから認められなかったかと言ったらそうではないんだということではないでしょうか。神様も私たちを心で判断されたらダメだよって、あなた不合格だよと言われるのが私たちではないでしょうか。ですからまあ、主は心によって見るという方が、まあ、正しいんじゃないかなってこう思うんですね。これは何かというと、この世で判断するような見方で私たちを神様は見られないということなんです。で、なんでよって判断されるのかと言ったら、それはその人のまあ素質と言いましょうかね。その人に与えられた才能と言いましょうか。まあ、聖書的に言うならば、賜物、タラントと言いましょうかね。才能が与えられている。まあ、もっと言うならば、使命が与えられている。このダビデは王様としての働きをするための使命が与えられているということですね。ですからその使命によって、こう、ダビデは神様によって選ばれ、任命をされたということです。ですからこのお兄さんたちが王様としてふさわしくなかったというのでは決してないと思うんですね。このお兄さんたちは王様ではなくて違うそれぞれの働きがあって、それぞれの働きに選んで任命をされたということなんです。私は牧師でですね、そして、牧師となるというのに献身するとかいう言葉を使うんですね。そして私の人生を神様は使ってくださいと言って進学校に行ったんですけれども、でも多くの人が牧師にみんななるわけではない。じゃあみんな献身しなかったのかと言ったらそうではないんですよね。皆さんは皆さんで神様を信じて皆さんの人生を神様に捧げられているんですね。それは信徒としてましょうかね。今の場所でこの生き、今の場所で神様の使命を果たすという意味で皆さんも全員献身しておられるんです。牧師だけが献身で偉いんだということではないんですね。でも、こう、私はそういう面で神様に選ばれ、そういう賜物というか使命を与えられ、それを生きている。で、それを神様が選んでくださったということですね。で、皆さんは皆さんで、その場で、その仕事で、その場所でですね、神様が選んでくださって、その場所で生きるように選んでくださったんだということです。人はいろんな見方で私たちを見て判断をするんですね。この人はいいとか、この人がダメだとか、この人は優れているとか、言いますけれども、神様はそうではないですよ。神様は私たち一人一人に与えられた使命を喜んでくださり、それを祝福し選んでいてくださるということです。また、この存在を喜ぶということもありますね。存在というのはもういるだけでいいんですよね。もう何もできなくても今生きている。今そこにいて空気を吸って生きている。何もしていませんよ。何もできませんよ。まあ中にはそういう方もありますね。この病気になって入院をして、でもベッドに寝てもう上向いているだけだって私は何にもできていないというような方もあります。けれども、いやいや神様はですね、周りから見たらもう役に立っていないように見えるかもしれないけれども、いや、私はあなたを価値を見出しますよ。今があなたはそれが使命なんだよ。それを一生懸命生きなさい。神様が言ってくださるですね。 皆さん一人一人を神様は喜んで選んで任命していてくださる。自信を持ってくださいよ。この私は今のままでも大丈夫だ。神様は私を喜んでいてくださる。その神様を信じて生きていくんだ。神様が認める価値がある。人はこの目で見て見かけでこの世の中の価値判断で判断しますけれども、神様はそうではない。私たち自身のこの存在を、また私たちの使命をですね、今の場所を喜んで祝福してくださっているということ、嬉しいですね。もうどんな人ももっともっと自信を持って生きてもいいのであります。世の中が何と言って認めまいが、非難しようが、気にする必要は全くありません。神様がすでに認めていてくださるからです。第3番目ですね。これはですね、ちょっとややこしくて、第1のポイントをですね、ちょっと否定するようなところもあるんですけれども、この世に認められる価値ということなんですね。第3番目のポイント、この世に認められる価値。この世というのはもう目で見ることしか判断してくれないというのがこの世ですよ。で、私たちはこの世に認められることはないんです。この世に認められようと思って頑張る必要はないんです。けれども、私たちはこの世に生きているし、この世の人たちと共に生活をしている。そして、この世の人たちに神様のこの福音を、神様のことを伝えたいと思っている。それならば、この世の人たちに認められないと、伝えられないということがあるんだということをですね。全然、なんかこう、この世の人たちに認められないと、私たちが言うことも聞いてもらえないことになりますね。テモテの第一の手紙の3章7節にこのように書いてあるんですね。さらに監督は教会以外の人々からも良い評判を得ている人でなければなりませんってあるんですね。監督になるって言うのが、教会の指導者になる人は教会の人たちから認められるのは当たり前だと。それ以上に、この世の教会以外の人々からも良い評判を得ている必要がありますよ、という条件があるんですね。ですから、この世から認められる必要は何もないんですけれども、でも宣教しようというか、神様の愛を伝えようと思ったならば、この世の方々にも認められる努力をする必要はありますよ、ということなんですね。敬虔なクリスチャンという言葉、皆さん聞かれたことありますか？敬虔なクリスチャン。とってもいい言葉だと思うんですね。これは私たちクリスチャンに対する褒め言葉だと思います。まあ、ないわけじゃないですけどね。敬虔な仏教徒とかね、聞いたことはありますか？あんまりないじゃないですか？ないことはないですよ。あります。敬虔な信徒信者。というか、あんまり言わないですね。でも、敬虔なクリスチャンとか言ったら、なんかスッと来るじゃないですか。手前味噌でしょうかね。でも、これはやっぱりなんか、教会というか、クリスチャンに対するこの世からの褒め言葉だと思うんですね。それは何かというと、私たちが優れていたからじゃないんです。私たちの先輩が優れていたんですよ。私たちの信仰の先輩がですね、本当に素晴らしい人たちが、世の中のために一生懸命生きた人たちがたくさんいます。まあね、マザー・テレサ、亡くなりましたけれども、素晴らしい働きをされましたよね。シュバイツァーとかですね。もう日本の中では香川豊彦とかですね。石井十二という個人をした人とかですね、いうような優れた人たち、また私たちの先輩にもですね、本当に人を愛して、人のために尽くされた人たくさんいますね。そういう人たちを見て、ああ、敬虔なクリスチャンだ、とみんな思ってくれたんです。ね。これはとても素晴らしいことですね。で、ああいう人が言うことだから、聞いてみようかな、と言って私たちの話を聞いてもらえるようになる。ですね。だから決して私たちは世の中にこのおもねってというか迎合する必要は ありません。この世から評価される必要はありません。けれども、この世の人たちに、ああ、敬虔なクリスチャンなんだな、というので、証ができる生活というのはしたいな、と願うんですね。それはどうするかというと、世の中の人というよりも、やっぱり人を愛することではないでしょうか。人を愛すること、人を許すこと、人の悪口を言うのではなくて、人の祝福を願うこと。もしも失敗したり間違ったりしたら、それを言い訳したり、言い逃れをするのではなく、ああ、私が悪かったです。ごめんなさい。と謝ること。それだけですね。もう神様の前に真実に、そのまま生きていれば、その生き方を人々は見て、素晴らしい称号ですよね、敬虔なクリスチャン。私がそれを言ってもらえたら本当に嬉しいなと思うんですけれどもね。でも、そういう、人々から評価され、私たちの話を聞いてもらえる生き方、したいですね。人はもう外を見るんですよね。そのような生き方、敬虔なクリスチャンという評価を得ている。その評価を汚さないようにですね。この世の中に証をしていきたい、愛を行っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、今日も私たちを導いてくださり、ありがとうございます。容姿や背の高さに目を向けるな。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。神様、私たちは神様あなたに認められるような正しい人間ではありません。けれども、あなたは私たちを愛していてくださり、認めてくださっています。私たちの罪を許し、清め、救い、そして私たち一人一人に、ふさわしい才能、力、使命を与えてくださり、そのところで生きなさい。私はあなたを喜ぶと言ってくださいます。ありがとうございます。どんなに人に認められなくても、あなたに認められている。このことを喜んで生きていきます。けれども、もっと世の中の方々に、愛を行い、世の中の方々にあなたの福音を、あなたの愛を伝えたいと思います。どうか、私たちを聖霊によって清めてくださり、愛の器として、用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖聴の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。